イザヤ書の32章からですね、今日は32章と33章を学びたいと思います。イザヤ書の流れをもう一度おさらいしたいんですが、28章以降から主は再びその焦点をエルサレムの中に定めておられました。そして具体的な霊的な問題を神様が指摘されたわけなんですが、28章と29章には神様の御言葉に対する鈍感さですね、神様の御言葉、神様の教えに対する鈍感さですね。でそこから私たちが今この現代社会に生きている私たちもその神様の言葉を、こう鍛錬を持ってですね、また黙想しながら本当にそれに純粋に素直に従っていくことができているかどうかということが問われているという話をしましたですね。このなんていうのかな、あの令和がたくさんあったり、あとこう自分の好きなことをやってみたりですね、そうではなくて神様の言葉をその通り受け止め、そして自分がまあリバイバルするというか変えられていく必要があるという内容でしたね。そして30章と31章ではキーワードは、鍵となる言葉はエジプトでしたですね。でエジプトというのがその目に見える頼れるもの、この世ですね、この世の知恵であったり、またこの世の力であったりですね、そういう神様以外に頼っていくものを象徴しているというか代表しているという話を私たちは学びました。でこれがいとも簡単にできてしまうわけですね。本当に簡単にできてしまいます。で特に私たちは便利な社会に生きていますから、神様ではない他のものでですね、この自分の安心を担保しようというふうにしてしまっている、もう意識無意識のうちにそれをやっているという状況があることをですね、私たちは学びました。でこのように神様がこの教えておられるその背景に今話したこのエジプトがあるんですけれども、それはなぜかといったら、ユダの国、そして特にエルサレムがもう超大国のもう巨大な国のアッシリアによって、その北から押し寄せてくるアッシリアによってもう絶滅寸前、絶体絶命の状況にあるんだという背景があるわけなんですね。でその時にじゃあどうするのかということで見ていってるわけなんですけれども、最後31章の最後のところでこのアッシリアに対する神様の予言がありました。アッシリアは人間のものでない剣で剣に倒れ、これ8節ですね、人間のものではない剣が彼らを食い尽くすというふうに書いてありますですね。これは主の使い、天使が軍を倒したところであるわけなんですね。でこのように私たちが頼ってはいけないものについて30章と31章で見てきたんですけれども、今度は私たちが頼らなければいけない主ご自身、そして主の支配についての話になります。エジプトという国ではなく神の国を求めなければいけないですね。エジプトの王ではなくメシア、キリストを求めなければならないという話になっていくわけなんですね。この9節に31章の9節を見ると、シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の蜜毛、シオンとエルサレムに力を持っておられるこの主がおられるわけです。そして32章に入りますが、見よ、一人の王が正義によって治め、主張たちは公義によって司るとあります。一人の王が正義によって治め、これが私たちが求めている、また求めるべき方、イエス・キリストであられます。まあ、具体的には予言的にはイエス様が再び戻られてエルサレムから世界を支配されるわけなんですけれども、これ正義によってという言葉が この32章33章では数多く出てくるんですね。イエス様が思い患ってはいけないと言われた時に、何を第一に求めなさいと言われましたか。有名な、ね、歌もありますよね。神の国と、でその次は神の義をか、あれはその義をですね、まあ、あの歌詞によって違いますけれども、神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。義なんですね。義による支配、神様の正義による支配、それを私たちが求めていくことになります。そしてこの主張たちはと書いてありますね。これも講義によって使わせておりますけど、黙示録の一章、見ますとですね、まあ、開かなくてもいいですけれども、一章の五節で、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。一章の五節ですね、五節の後半から六節ですね、これがもう他のところにもたくさん書いてありますが、例えば2章の26節には、勝利を得る者、また最後まで私たちの技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えようですね。このようにイエス様が再び戻って来られたら、生徒たちもキリストと共に神の国を治めるというのが、もうこの神様が約束されている言葉であります。つまり私たちを含むこの人たちがここで言っている主張たちなわけなんですね。で、これからですね、私たちが見ていきたい課題はですね、神の国というのはまず私たちの心の中から始まり、さらに自分から溢れ出て周りの人に影響を及ぼしていく、その過程なんだということなんです。ですね。神の国、天の御国について幸いであると言われたイエス様の説教を思い出してください。三条の水訓ともよく呼ばれるものですが、開いてみましょう。マタイによる福音書の、5章ですね。マタイによる福音書の5章、3節から10節までですね、読んでみたいと思いますが、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです、その人は地を相続するからです。義に植え乾いている者は幸いです、その人は満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです、その人は憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです、その人は神を見るからです。平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害される者は幸いです、天の御国はその人のものだからです。私たちがこの正義によって支配する王をお迎えするときに、初めに来るのが心の貧しいものなんだということです。私たちが、ああもうダメだ、私は災いである、まあ、何度も多くの預言者がこのイザヤを含めて言いましたですね。もう私は本当に地獄に行く罪人なんだ、神の裁きを受けなければいけないものなんだという貧しさを体験します。で、これがなかったら決してですね、神様に出会うことはできず、神の国に入ることもできないわけなんです。そしてその次に、悲しむ者は幸いです、自分の罪を悲しんでいる、 今まで神様に背いて生きてきたことを悲しんでいくということです。そして次に柔和なものは幸いです。でこの柔和というのはもう砕かれた魂であり、そして他の訳ではへり下ったものだと書いてありますですね。神様の前にへり下っていくという、でこれをイエス様を信じて信仰生活を始めていくときに通っていく過程なわけなんですよね。でこの前学んだのはまさにこの過程です。エジプトに助けを呼んでもですね、それは助けにも全くならず、悲惨な状況に陥り、アッシリアによってもうエルサレムが取り囲まれて、それでヘゼキヤがこのへり下ってですね、神様の前で泣いて衣を裂いて祈ったわけなんですね。ここのところですよ。そしたら神様が御使いを通して望んでくださって、神の国シオンに王がおられるということをはっきりと表してくださったわけなんですね。その次なんですね。その次にですね、義に飢え渇いているものが幸いですとなんです。今までは自分がいかに愚かであり貧しいものであり取るに足りないものであるかということを認識する生活であったわけです。でこれがイエス様を信じクリスチャンとしてキリスト者として生きていくときに始まっていくわけなんですけど、それだけでは足りないんですね。次に私たちに起こってくる渇望、この飢え渇きが神の義を求めたいという飢え渇きです。神様のものを求めていきたい、これをもう自分も経験していきたい。神様の国、自分のことではなくて、自分が救われたということではなくて、それももちろん含まれますけれども、もっと神様ご自身ですね、神の義、そして神のその国ですよ、神の支配、これを求めていくようになっていくわけです。自分にはないわけですよね。これはないわけです。で今まではもう自分の義って、でもこれはもう砕かれてますね。自分の義については砕かれてます、最初の方で。けれども今度は神の義ですね。義に飢え渇くものが幸いであると。そしてその人は満ち足りるんだよというふうに、自分から今度は神の義へとのこの成長があるわけなんですね。そしてそれによって次に憐れみ深いものは幸いです。他の人に対する言葉になっていくわけなんです。対人関係、自分個人の信仰から今度は他の人たちにその神の国の義が広がっていくという過程にあり、まあ、そしてあとは心の清いものは幸いですとあって、このついに平和を作るものは幸いです、ですね。平和でいることが幸いだって言ってるんじゃないんですね。平和を作るものだから非常に積極的なわけですよ。これはもうまさにキリストの平和の福音を伝え、その人が神との平和を持つことができるように述べ伝えていくということに他なりません。このように積極的にそのある意味で攻め入っていく、なんか矛盾した言葉ですね。平和を攻め入っていくって言ったらなんかすごく矛盾してますけれども、つまり神様に降参しなさいという、通帳を出すわけですね。ある意味で福音を伝えるっていうのはそうですよ。もう神様にですね、こう敵対して戦ってですね、人生を自分だけで生きるんだっていうところから、神様もうダメです、私もうこのもうダメです、ね、降参します、イエス様を主と認めますっていうことを伝えていくわけなんですよね。そしてそれを積極的にしていく中で、義のために迫害されるものは幸いです。義のためですね。平坦な道ではなく、むしろ反対者が大勢いる、パウロが言いました。広い門がありますよ、で反対者が大勢いるからですって相矛盾する言葉を言ってます。イエス様のことを伝える、そして神の国を広げようとしていくところにおいて、神様はそれを豊かに祝福してくださると同時に、反対者がたくさんいるんだよという、このように神様の義というのは私たちのこの心の中から、そして周りの人たちに対し、そして積極的にもうこう積極的にっていうか、もう本当にアグレッシブにですね、攻撃的にですね、この人々に伝えていく、そして 自分もその迫害を受けながらもそれに耐えて喜んでいくという、その過程の中にあるんだということを知っていく必要があるわけなんです。ですね。で、これが神の国の、思想といったらいいか、ビジョンといったらいいでしょうかですね。で、そして戻りましょう。イザヤ書の32章の、2節ですけれども、神の支配においての特徴が次に書いてあります。で、彼らは皆風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになるとありますですね。ユダの人たちは、エルサレムの人たちはエジプトに安全を求めたわけですけれども、どうですか、恥であったり不安であったりいろんなものが出てきましたよね。に反してその反面、神様が私たちを支配されているときには、風が吹いていても酒どころにいるようになっている、嵐が、砂漠があっても水の流れのようである、また大きな岩の影のようである。どうでしょうか、私たちが世に生きていて風が吹いてるなって感じるときたくさんありますよね。ストレスを受けて嵐だなって思うときもあるし、カラッカラだなって思うときもありますよね。砂漠のように全部主がその潤いとなってくださり、そして安全となってくださるんだということであります。で、3節と4節、見る者は目を固く閉ざさず、聞く者は耳を傾ける、気短な者の心も知識を悟り、どもりの下もはっきりと早口で語ることができる。これが28章29章で学んだ神様の言われることに対して非常に敏感になっていることができるという祝福ですね。鈍くなってない、神様は何を言われているかすぐ聞くことができる。そして興味深いのは、気身近なものが、黙って知識を悟って、そしてどもっている人が早口、どっちも極端ですよね。でもペラペラペラペラ喋って何も考えないで話している、信玄にたくさん書いてますけど、愚かさをあらわにするということが書いてありますが、で、今度じゃあ黙ってればいいかって言ったら、愚かさを隠しているだけにしか過ぎないわけなんですよね。極端なわけなんです。で、私たちいつも極端になってしまうんです。で、神様の知恵というのは真ん中なんですね。例えばですね、そのバランスについて ある有名な、人がですね、確かドイツの地下教会で、ナチスに抵抗した地下教会での、この戦った人ですけれども、その人がちょっと正確な引用じゃ全然ないんで、大体こういうこと言ったということなんですが、人と一緒にいるのが好きな人は一人になることを覚えなさい、一人でいるものは交わりなさい、これ教会について言ってます。私たちがみんなと交わって楽しくやっているだけで、たった一人神様と交わっていく、祈り合っていく、神様と祈っていくですね、これを忘れていたらまずいわけですよ。問題があるわけです。教会の活動ばっかり一生懸命で、で、今度は逆にですね、孤独なもの、一人でいるもの、いや私はもうイエス様と一緒にいますから教会行かなくてもいいです、気をつけなさいって、一人でいるとどうなるか、自分が主になってくるんですよ。自分が一番になってくるんです。教会は一体何かと言ったら、箴言に書いてありますが、鉄が鉄を研ぐという関係です。互いに仕え、互いに愛し、互いにという言葉がこの、教会への書簡の中に、手紙の中に、たくさん書かれています。互いを敬うですね、互いを訓戒する、ね、で、あと一つになって賛美をするとかですね、このように人間関係の中で自分を求めるのではなく、キリストを求める、自分という王座が取り除かれて、キリストを王にして、その自分の王にしていくという過程が、これ教会でなければできないわけなんです。ですね。教会というのはですね、劇場ではないんです。行ってですね、ああ素晴らしい素晴らしいではないんです。自分がその構成員なんですよ。もし教会を知りたかったら、その舞台で行ってですね、観客席でああ素晴らしいじゃなくて、裏方ですね。これが教会員なんですよ。 でこれを、まあ、あのまあ一つの例として今挙げましたけれども、バランスというのが人間が一番持ちにくい。なぜかというと自分が一番になりたいからですね。神を一番にするときはバランスが出てきます。で5節からですが、5節から8節まで読みますね。もはや知れ者が高貴な人と呼ばれることがなく、ならず者が上流の人と言われることもない。なぜなら知れ者は恥ずべきことを語り、その心は不法を企んで神を敬わず、主に向かって迷い事を語り、飢えているものを飢えさせ、乾いているものに飲み物を飲ませないからだ。ならず者、そのやり方は悪い。彼はみだらなことを企み、貧しい者が正しいことを申し立てても偽りを語って身分の低い者を滅ぼす。しかし高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことをいつもすると。これが神の国におけるもう一つの特徴なわけなんですけれども、高貴な人が高貴な地位についているわけなんです。わかりますか。で、知れ者は知れ者として暴かれていくわけなんです。これがまあ書いて、ここに書いてあることをまとめると、そういうことなんですけれども、この世においては知れ者が高貴な地位についているんです。で、この知れ者って何なのか、ヘブル語では意味は、霊的に道徳的に分別のない人ということになります。霊的に道徳的に分別のない人です。どうでしょう、この世において高い地位についている人たち、目立っているところにいる人たちで霊的に道徳的に分別のついている人、どれだけいるでしょうかですね。まあ、いますよね。何人かいると思いますが、大方全然分別のない人多いわけですよね。で、そういう人たちが素晴らしい素晴らしいと言ってもてはやしているのがこの世であります。で、その知れ物について具体的に恥ずべきこと、この恥ずべきことっていうのは他の、この同じヘブル語を、これ調べていくとですね、性的な不道徳も含む言葉なんですね。どうでしょうね、この世ですよね。もうまさにそういう人が、で次に今度は、飢えてる人を飢えさせ、乾いてる人に飲み物を飲ませない、あと貧しい人が正しいことを申し立てても偽って方、身分の低いものを滅ぼしていくという、その人々に仕えるのではなく人々を利用していく人たちが高い地位についているわけです。キリスト者は、先ほどですね、この神の国というのは人々に及んでいくというところまで行くんだって話をしましたが、キリスト者というのは人々に仕えて、もちろん神に仕えて、神に仕えながら人々に仕えていく存在なんです。物質的にも霊的にもそうですね。この前の、日曜日に初めて教会に来られた方がですね、おられて、で私たち自分のことを話したんですけども、まず最初の質問はどうやって暮らしてるんですかなんですね。不思議でしょうがないわけなんです。どうやって暮らしてるのかわからない。で聞かれてもですね、あんまりわかんないんですよね。神様がってなっちゃうわけなんですよね。でそういう不思議な生活をしている人たちが寄り集まっていて、困ってるわけなんですね。その初めて来られた方は一体どうやってなんだというふうに、お金を自分のために使っていくという以外に考えられないわけなんです。考えられないわけなんです。でもキリスト者は与える人なんですね。どうでしょうか、この日本における教会じゃなくて、学校の多く、また病院ですね、また孤児院とか、キリスト教の宣教師によってもたらされているものが数多くあるわけなんです。数多くあるわけなんです。でここで迷い事を語りってあります。主に向かって迷い事を語り、アメリカのですね、無神論者っていうのは本当にキリスト教に攻撃的ですね。ものすごい攻撃的です。で今富にそうですね、ではどうでしょう、彼らは言ってることは 偉いことを言っていますけれども、無神論者の建てた病院なんて一つもありません。無神論者が作った学校なんて一つもありません。キリスト教を批判している人たちが何を具体的にしているかないんですよ。もうアイバリータワーって英語で言いますけれども、自分が一番なんですよ。キリスト教を批判している人たちは自分に仕えているんですよ。自分が自分に仕えている人たちだけですよ。そんな暇ないんですね、私たち。そんな暇ないんですよ。人に仕えていって、それで忙しくて、そして物理的な実質的なものを神様が与えてくださっているその身をですね、この見ていくことができるわけなんですね。でこれが神の国ですよ。これが神の国。でそして次に今度9節いきましょう。のんきな女っていう言葉ですね。のんきな女たちよ、立ち上がって私の声を聞け。うぬぼれている娘たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。女性の方々、ちょっと傷つかないでくださいね。なんで女に例えてるか、これエルサレムのことですけれども、なぜ女に例えてるのか、安全について語ってるからです。この聖書の中で、イスラエル、ユダが女に例えられています。また教会も花嫁に例えられています。理由はですね、安全なんです。保証を求めてるんです。自分がホッとできる、守ってくれる、そういうものを求めているわけなんですね。でここで言ってるのんきな女って一体何なのかと、今見た先ほどの5節から8節までの知れ者が高貴な地位についているのが世の中なんですけれども、そういう悪いものがあるのを知りながら、いいよ私は今自分の生活満足してるから、何か問題あるの、もう私だってちゃんとやってるよ、あとなんか別に問題も特にないし、これなんですよ。この態度ですよ。安逸をむさぼるっていうんですか、特に問題ないんですけど、多くその本当にもう社会的な不正義がですね、こうあるわけですよね、今見たら。だけれども自分もそれから便益を得てるものだから、全然もう不便に思わない、いいじゃないですか。これがエルサレムの姿でもあったわけなんですね。でそれでのんきな女だということなんです。で私たちですね、イエス様を信じると不満を言い出します。イエス様を信じなかった時問題なかったのに、信じたらかえって問題が出てきちゃった、何よですね。いや真実は問題がなかったんじゃなくて、問題がなかったんじゃなくて、実は問題だらけだったのに気づいてなかっただけなんです。問題はあったんです。でもそれを問題だと思ってなかっただけなんです。それがただあらわになっているだけなんです。ですね、それを神様がふるいにかけるようにですね、はい取りますよって言ってやってくださるわけなんです。だからこれは祝福なんですよ。問題起こるって祝福なんです。でその次を見てください。うぬぼれている女たちよ、1年と少しの日が経つと、私たちあなた方は罠なく、ブドウの収穫がなくなり、その取り入れもできなくなるからだですね。このブドウの収穫に頼っていたエルサレムの姿ですね。のんきな女たちをおののけ、うぬぼれている女たちを罠なけ、着物を脱ぎ裸になり、腰に荒布をまとえ、胸を打って嘆け、麗しい畑、実りの多いブドウの木のために、茨やおどろの生い茂る私のための土地のために、そしてすべての楽しい家々、おごる都のために。わかりますか、この女に例えてですね、本当にこのきらびやかにしている女の人が全部この剥ぎ取られてですね、そして荒布だけをまとっていて、本当にもうこう惨めな姿ですよね。そして胸を叩いてこう嘆いていると。でそれが何かといったら、自分が持っているものが全部取られていくということですよ。自分がこれをあって、はい、もうね、何の問題もないですよって言ってるものは取られていくわけですよね。そしてなぜなら宮殿は見捨てられ、町の騒ぎも錆びれ、オフェルと見張りの塔はいつまでも荒れ地となり、野呂場の喜ぶところ、羊の群れの牧場となるからだと。このオフェルという言葉が出てきたら、あそこのエルサレムのことを思い出してください。エルサレムの町があるんですけれども、その神殿があるその下のところにですね、この 山が山って言ってももう丘ですね、そこがオフェル、オフェルと言います。これダビデの町と言われたオリジナルのオリジナルのエルサレムです。そこから、エルサレムが始まって、そしてどんどん拡大していったというか、神殿の丘があってですね、他のところも広がっていったわけなんですけども、シオンの山といったらそこなんですね、でそこが、荒れ地となって野呂場の喜ぶところ、羊の牧場の、だからいわゆるこの普通のもう放牧地みたいになっちゃうんだよと、荒れ地になっちゃうんだよということであります。で15節で大事な言葉が、しかしついには上から霊が私たちに注がれ、アラノが果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。ここですね、大事ですね。しかしついにはなんです。これが神様の方法なんです。神様が私たちが、うぬぼれている部分をすべて取り除かれることによって、ようやくご自分の御霊を振り注いでくださることがおできになるわけなんです。私たちはですね、自分で自分のものを持っていたら神様聖霊を注ぐことがおできにならないんです。聖霊で私たちを満たすことがおできにならないんです。自分でいっぱいになっちゃってるんですよ。なんか詰まっちゃってるんですよ、自分の心が自分のことで詰まっちゃってるから聖霊と言ってもわからないんです。でもそれがなくなっていくときに、今度は神様の霊によって満たされていくわけなんですね。で具体的には、予言的にはこの予言というのは、完全な形で来るのが、このイエス様が戻って来られてからですね、この荒れ地が果樹園になっていくと、荒野が果樹園になっていくと、まあ、今のイスラエルも、まあ、本当に奇跡的なことが起こってますけれども、まあ、究極的にはですね、イエス様が戻ってきてからなんですね。そして16節から20節まで読みますが、公正は荒野に宿り、義は果樹園に住む。義は平和を作り出し、義は常しえの平穏と信頼をもたらす。私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。氷が降ってあの森を倒し、あの町は全く癒しめられる。ああ幸いなことよ、すべての水のほとりに種をまき、牛とロバトを放し飼いにするあなた方は、はい、今ここで読むと、その物理的に物質的に豊かになると同時に霊的な豊かさがありましたよね。公義とそして正義、また平和、それとともにこの物質的な、この実質的な目に見える形での祝福もあるんだということであります。これはイエス様が戻って来られる時に実現するわけなんですが、知っておかなければいけない私たちの、なんだ、神様のですね、法則というか実態というかなんですけれども、それはですね、私たちが信じているものというのは、当たり前の話ですが、実態があるんだよということです。天国ですね、どうですか、天国見たことありますか。ないですよね。でも私たちが今座っている、立っているって、立ってないので座っているこの床よりももっと実態のあるものなんです。え、そうなんですか。そうなんです。イエス様が言われました。天と地は過ぎ去るが、私の言葉は決して過ぎ去ることはない。それ天と地が滅びた後に、新しい天と新しい天が地ができて、そしてそれはいつまでも残るという、神の都はですね、この地球が、このもう、この日本列島がですね、こうもうバーッと動いてなくなったとしても残っているというのも、この詩篇の中に、予言として書いてあるんですね。どっちが実態があるのか、 もちろんこれも実態ですよ。これがなんか全部幻想ですとか言いません、私はね、幻想です、なんか量子力学のなんか不思議な世界になってきますけれども、そういう話をするとですね、いやそうじゃない、あるんですよ、あります。でも過ぎ去っていくものなんです、なくなっていくものなんです。天国というのは実態なんですよ。今は目に見てませんけれども、その実体のあるものを私たちは信じているんです。得するんですよ。だから後で、あ、よかった信じといてって、ですね、得します。他のものなくなっちゃうんですから、ですね、 で今それが実質的にこの目に見える形で起こるその将来のこと、終わりのことですね、それを今ここで読んだわけなんですね。あとですね、義と平和の関係についても見たいと思います。平和平和といってですね、義がない場合があるんですね。エレミア書の中にですね、ニセ預言者が平和平和だ平和だって言ってですね、本当は平和がないのにと、手軽に傷を治して、あ、もう大丈夫だと言ってるとですね。そういう言葉があります。義がなければ平和ないんです。例えばですね、まあ、これはあの政治的な話になりますけれども、北朝鮮戦争がありませんですね。脱北した人がですね、アメリカが戦争を仕掛けたらいいのにとまで言ったぐらいなんです。わかりますか、理由が。90年代から300万人ぐらいの人が飢餓で死んでいます。300万人ですよ。あとはあそこには強制収容所があります。そこで脱北者の人たちはクリスチャンがいるということを言っています。イエス様を信じているというだけで生体実験を受けたり、そしてローラー車ありますよね、あの放送するときにローラー車で踏みつぶされていったり、でこういう話がもうザラですよ。平和だ平和だ、何が平和なんだ、戦争した方がいいじゃないかと脱北者の人は言うわけです。まあ全員じゃないですけど、わかります。これは今政治的な話の例ですけれども、義がなかったら平和じゃないんですよ。義がなかったら平和じゃないんです。私たちはそのままの姿では神との戦争状態になります。神との戦争状態、全ての人がそうです。平穏に今暮らしてるなって思う日本の社会の大勢の人は実は戦争状態にあるという認識をしっかりと持ってください。自分の周り近くにいる人も実は戦争状態にいるんだということをしっかりと思ってください。周りの調和を取ることで精一杯なのが私たちなんですけど、調和どころじゃないですね。もうすでに戦争が起こってるんですよ。それは神様に対する戦争です。そして神様は滅ぼすしかないんです。敵対してるんですから、敵を殺すしかないでしょ、制裁を加えるしかないんです。けれどもそれを神様はご自分の御子キリストの上に置いてくださった。つまりは私たちがしでかした罪の罰を自分で鞭打ってるようなもんですね。自分で鞭打って、それで残りは私はキリストにあってあなたたちと和解したいんだよ、そのように言われてるんです。キリストを信じることは簡単かもしれませんけれども、ものすごいコストがかかってるんです。ものすごい犠牲があるんです。それは何かと言ったら神の一人子の命そのものですね。ものすごい犠牲があるんです。それにゆえにローマ人の手紙の5章の1節には、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。キリストを一番にすることこそが平和なんですよ。私たち自身だけではなく、先ほど3条の水訓を読んだようにですね、平和を作る人は幸いです、その人は神の子供と呼ばれますと、他の人に平和を作ってあげなきゃいけないんです。それはイエス・キリストを伝えることです。イエス様を証しすることです。自分の言葉のみならず、自分がイエス様を主としている姿を見せることによって人々に証ししていくことです。ですね。そしてこのことがあってこそ一つになることができます。キリストこそ私たちの平和である。これエペソの2章の14節ですね。二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。今民族の和解とかですね、いろんなことを言われてます。歴史的な認識の違いとかですね、そんなんで平和絶対に来ません。絶対に来ません。そういうものを素通りしてですね、敵対している民族同士が、でも同じキリストを崇めている者同士が、そんなこと全く関係なく神様を崇めて一つになることができています。これこそがですね、平和なんですよ。 キリストを義とするところの平和なんです。これしかないんです。平和は皆さんだから平和だっていう言葉、または仲良くするとか調和を保つっていう言葉ですね。気をつけてください、気をつけてください。キリストを介さない平和というのは全部偽物です。なぜならば私たちは罪を持っているからです。無理なんです。ですね。そして、これで終わりますね。32章を終えてですね、今度は33章、アッシリアの話から始まります。ああ自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに人を裏切る、あなたはあなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切ること裏切りをやめるとき、あなたは裏切られるとありますが、このアッシリアが、この踏みにじっていく、そして裏切っていくですね。特にヒゼキヤはですね、アッシリアにこの貢ぎ物を送ったんですよ。どうか許してくれって言ってですね、怖くなっちゃったんですね。分かった分かったって最初言って受け取ったくせにやっぱり攻めてきたわけですよね。裏切ってますね。何にも自分たちが踏みにじられなかったのにですね、自分からやっていくわけです。でこれについてですね、箴言でこういうことを言ってますが、あなたの隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない。あなたに悪い仕打ちをしていないなら理由もなく人と争うなと。で私たちの肉ってですね、争いたいんですよ。争いたいんです。平和でいることがですね、こう周りの人とですね、なんかね、平和でいることが嫌なんですね。何かやりたいですね。霊的に枯渇していると、霊的に貧しくなっているとそうなりますね。肉が強くなっていると、そうなって何にもされてないのに何かしたくなるわけです。でこれをアッシリアがやりました。で行って、それで今度は踏みにじられたってあります。これが面白いです。アッシリアはですね、エルサレムを包囲した時に、いかにエルサレムの神が無力であるか、アッシリアの神が偉大であるかを語りました。けなしたんですね、イスラエルの神、ユダの神。まあ、彼らは多神教ですから、 それぞれの国に神がいるわけですよね。その全知全能の神じゃなくて、だから戦争に勝ったらその国の神様がその相手の国の神様を倒したということと等しいわけです。ですね。でそれで本当傲慢になったわけです。で今度天使が来て18万5000人の、アシリア軍を倒されて、でそれで引き下がってですね、でしばらくして、まあ、数年経ったんでしょうね。で自分がですね、自分の神様の神殿に入って礼拝したんです。そしたら息子にその礼拝している場で殺されました。これが皮肉ですね。傲慢になって自分がアシリアの神がいかに優れているかを話して、その神を礼拝している時に自分が殺されたんです。これが踏みにじられ、裏切りをやめる時、あなたは裏切られる、またはですね、そういう自分が巻いたものを刈り取っていくということが書かれているわけです。でこれが、ある意味で世の中ですね、踏みにじられていく、裏切られていく、その中において私たちがどのように暮らさなければいけないのか、2節と3節にあります。2節にあります。主よ、私たちを憐れんでください。 私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。これ素晴らしい祈りですね。素晴らしいのにです。まず憐れんでください。私たち憐れみ必要ですね。本当に必要です。どうですか、苦しんでいるときに、理不尽なことをされているときに、信仰のゆえに辛い立場に置かされている、置かされているときにですね、憐れんでくださいです。憐れんでください。そして神様が何らかの状況を変えてくださったりですね、一歩前に進むことができるようにしてくださったり、または自分が強められたりですね、もう憐れみですよ。で愛花のところには、ごめんなさい忘れたんです開きますけれども愛花の3章に書いてありますが、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。私の魂は言う、それゆえ私は主を待ちます。主の憐れみは尽きないんだ、 日ごとに新しいんだというふうに書いてあります。そして私たちはあなたを待ち望みますですね。私たちはもうこれで十分だ、ね、ようやくここまで来た、ほっと一息ではないんですね。待ち望まないとダメなんですよ。まだまだ完成に至っては全然いないわけです。待ち望まなければいい。そうですね、まあ、先ほどなんかメッセージの準備で忙しいのがかえって幸せだということをおっしゃってくださいましたけれども、分からない方は後で聞いてください。認めたくないんですけれども、それもですね、主をって言って祈らなければいけない。助けてください。皆さんもそうですね、忙しい時、大変な時、辛い時、待ち望みますよ。主よ、どうぞ力を与えてください、知恵を与えてください。で、次に朝ごとに私たちの腕となる。朝ですね、大事なのが朝なんです。どうですか皆さん、何か全てを行った後に、あ、主よってなっていますか、それとも何かを行う前に主よって言ってるでしょうか。ですね、後者の方が正しいですね。何かを行う前、つまり朝ですよ。そして苦難の時の私の救いとなってください。素晴らしい祈りです、これは。ですね、で、次に騒ぎの声に国々の民が逃げ、あなたが立ち上がると国は散らされます。これがさ、アッシリア軍ですね、こう逃げていったということです。で、次に、あなた方の分取り物はアブラムシが物を集めるように集められ、イナゴの群れが飛びつくように飛びつかれる。アッシリア軍が滅ぼされたので、分取り物がもうわんさかわんさかあるわけです。で、それを、アブラムシとイナゴに例えているわけですね。で、このようにしたこの神様の素晴らしい働きを見たので、これから神への賛美が始まります。主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と正義で満たされる。素晴らしいです。意図高きところ、意図高きって分かりますか。英語って most high ですね。最も高いところです。で、私たちが高いところにあるなって思うもの以上に高いところに主はおられるわけです。どうですか、私たちがもうこれは高いよって思うものありますよね。不動のものだ、ね、いや、これはもうこう、特に私たちが苦しめられているものですね、大変だと思っているもの、また誘惑を受けているもの、なんかずっと続く一番高いものに見えますよ、ね、神様もっと高いところにおられます。これを忘れないでください。意図高きところにおられる。そして、あなたの時代は固く立つ、知恵と知識とが救いの富である、主を恐れることがその財宝である。素晴らしいですね。時代がずっと続くんだよ、固く立つよ。今の時代は過ぎ去ります。世の時代は変わっていきますけれども、いつまでも変わらないのは主の時代であり、そして主の知識と知恵であり、知識と知恵というのは何かというと救いですね、救いの知識と知恵であり、そして主を恐れること、これを財産としていかなければいけない。イエス様言われましたよね、この世に富を貯める、ね、そうすれば地に富を貯めていったら盗人が来てですね、こういろいろと亡くなっていく可能性があるけれども、天に宝を蓄えなさいと、それは決して盗まれることもなく朽ちていくこともないよとイエス様が言われた通り、私たちが何を財産としているか、ある人たちはね、知識を財産、教育が財産であると、例えば昔のブッシュ政権のですね、国務長官のコリン、ライス国務長官ですね、彼女は自分の友人が少女の時にこの、白人至上主義者によって殺されてですね、でそれで黒人はいろんな運動を始めたわけですよね、キングボクシングみたいなですね、公民権運動を始めた人もいれば、あるいはもっと過激な人もいますね、イスラム教の人も、マルコム X とかですね。だけどもお父さんはですね、牧師だったんですけれども、教育だってたわけです。教育だったら勝てると、でこれは財産だと、何者にも増す財産、まあ、ある程度そうでしょう、教育もそうでしょうですね。で、ユダヤ人の中で宝石商が多いですね。で、理由はですね、流浪の旅をしなければいけない、迫害をされているということです。 で持っていけるものって何かって、どこでも通用するもの、貨幣って言ったら無理ですよね。他の国に行ったら紙切れになっちゃいます。どこで行っても通じるもの、で宝石なわけですよ、ですね、宝石なわけです。まあもちろんユダヤ人と知恵がありますよね、あのこの、 あの知恵も。でもそれ以上ですね、私たちが今求めなければいけないのが神を恐れること、そして救いの知恵と知識ですね。これこそが財産なんですよ。で私たちがどんな時代にあってもこれだけは残るものなんだよということです。7節、次は7節と8節9節読みますが、見よ彼らの勇士は巷で叫び、平和の使者たちは激しく泣く、王子は荒れ果て、道行く者は途絶え、契約は破られ、町々は捨てられ、人は顧みられない、国は門に服し、しおれ、レバノンは恥ずかしみを受けてしなび、シャロンは荒れ地のようになり、バシャンもカルメルも葉を振り落とす、ね、先ほどの話ののんきな女の話になりますよ。また戻ってきました。私たちが頼るもの、勇士ですね、こう力、物理的な力です、軍事的なものです。それが巷で叫ぶ、だからどうしようもなくなっちゃったわけです。で平和の使者はこれ外交官ですよ。外交によってじゃあ解決しましょう。これも激しく泣いてる、ダメになっちゃったわけです。で王子が晴れ当て、契約は破られ、まちまちは捨てられ、でレバノンは杉の木で有名です。杉の木、国旗も杉が使われてます。で聖書の時代でも、この杉、あのソロモンが神殿を建てるときにレバノンからの杉ですね、それを使いました。神殿とは宮殿もそうですね。でしなべてしまう。でシャロンというのは、地中海の沿岸地域なんですが、テルアビブからそしてカルメル山の間までのところなんですが、カイザリアとかがありますね、あそこの途中に、あの平和部分です。で本当に農耕地帯で素晴らしいですね、ところですが、そこも荒れ地のようになる。でバシャンはゴラン高原です。ゴラン高原わかりますか、ガリラヤ湖があってこっちの北東部ですね、ガリラヤ湖の北東部、高原になっていますが、でそこは放牧に適したところです。でそこも荒れ地のようになって、そしてカルメルというのはカルメル山があるところですね、あの地域、一帯ですが、葉を振り落とすと。そして10節ですよ。今私は立ち上がると主は仰せられる。今私は自分を高め、今崇められるようにしよう。つまりこの勇士や平和の使者、王子、契約、またレバノンやシャロンやバシャン、こういうものが豊かであって、それらのものに頼っているときには神様は立ち上がっておられないというふうに言うことができるわけなんです。ちょっと待ってくださいね。ここだ。神様は私たちが自分が頼っているものを頼れなくなっていくところまで待っておられます。あ、もうダメだっていうところまで待ってくださってます。でようやく、あ、もうダメだという時に立ち上がってくださるわけなんです。よし、じゃあこれから私が始めるよ。英語でですね、 Men's extremitiesAre God's opportunities っていう言葉があるんですけども、日本語に訳すと、人の窮地は神の機会、人が窮地に陥った時に神様がようやく働かれる機会を持つということですね。そしてこの例え話というか聖書に出てくる話で、思い出す話がギデオンなんですけれども、シシキのところに書いてありますが、このミディアン人と戦うときですね、十何万人かな、13万人ぐらいいたかな、ミディアン人と戦うときにですね、3万、2000人の軍と戦うわけです。これでも多いですよね、あ、少ないですよね、間違った、ずっと少ないですよ。ところがですね、彼らの心を知っていると神様言われたんです。もし勝っちゃったら俺たちが勝ったんだというふうに言うだろうと。それで3万2000人から、確か2万人かな、が出ていって1万2000人だけになったんでしょうか。でその次にこの水の方に行ってですね、で、この膝をつかないでですね、飲むものだけが、この行くことができるということで300人になっちゃった。300人と、13万人、 もう全然違うわけなんですよ。全然違う。力があるうちは私たちは神様に栄光をお返しすることがなかなかできないんですよね。すぐ傲慢になっちゃう。私がやったんだってですね。神様がそういうものを取り去ってくださるわけなんです。そして11節、私あなた方は枯れ草をはらみ藁を生む。あなた方の息はあなた方を食い尽くす火だ。国々の民は焼かれて石灰となり、刈り取られて火をつけられる茨となる。これはアッシリアのことですね。茨となると、この刈り、燃やされると。で13節、遠くのものよ私のしたことを聞け、近くのものよ私の力を知れと。そして罪人たちはシオンではなき、神を敬わない者は恐怖に取りつかれる。私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられよう、私たちのうち誰が常しえに燃える炉に耐えられようとありますが、遠くのものとは何か。これは周囲の国々です、ですね。この働き、神様が働きを行って、私こそが主なんだということを知りなさいということを知らせるわけです。これはいろんな出来事で神様はそうされましたけど、例えば紅海を分けて、そしてイスラエルがそこを通って、そしてエジプト軍が沈んだ、その出来事をですね、この周りの国々もみんな知ったわけです。それで恐れたわけなんですね。あとはヨシアがこのヨルダン川を渡る時もそうですし、神様はそういうふうに大いなることを行われて、それで世界に知らしめるわけですよね。でこの近くのものよ、私の力を、これ近くのものっていうのはエルサレムに住んでる人たちです。でエルサレムに住んでる人たちなんですが、一気にアッシリアの軍が滅ぼされたのを見て、自分たちも滅ぼされてしまうのではないかと恐れてるわけです。なぜか自分たちがアッシリアと同じように神を敬っていないからなんです。神を敬っていて、つまり神様の前にへり下って主よ助けてくださいと砕かれて祈っている人たちはいいんですが、いやーね、なんか神様なんか助けてくれないかもしれないとかですね、あるいはこの世のものに頼っている、ここでは何ですか、神を敬わない、罪人と神を敬わないですね。英語だとヒポクレイってなってます。偽善者ですね、そういう人たちを恐れてしまうということであります。神様は私たちのために素晴らしいこの救いの働きを行ってくださいます。そして世にあるものを取り去ってくださいます。でももし私たちが世にあるものも楽しんでいたとしたらどうでしょうか。怖くなっちゃうんですよなくなるから、これもなくなっちゃうの、あれもなくなっちゃうので、神様がそれを行われているのを見ていながら、自分もその一部になってしまっているので、自分もそれによって裁かれてしまうのではないかと、神様の火によって裁かれてしまうのではないかと恐れてしまうんです。どうでしょうか、ね、私たち罪に悩み誘惑に陥ってしまってですね、この罪を犯してしまい神様に立ち上がってね行くと、でも密かに、いやこれはずっと続けていたいな、いやこれは楽しんでいた方がいいかもしれない、神様の火が下った時にこの恐怖を味わいます。私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられよう、私たちのうち誰が常しえに燃えるのに耐えられようですね。本当は喜べるにもかかわらずそれができない。罪はですね、憎んでください、憎んでください、罪は憎んでください、悲しんでくださいですね。そして神様の前に告白してください。で次に、正義を行う者はまっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血生臭いことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、このような人は 高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。彼のパンは与えられ、その水は確保されると、ありますが、今度は正義を行う人たちは、この高いところに住み岩の上に要害があって、つまり、この建てられる安全である、いつまでも残る、第一ヨハネに書いてありますけれども、世と世の欲は過ぎ去るけれども、神の御心を行う者は長らえますということが書かれています。でここで興味深いのはですね、まっすぐに語るというのが正義なんですね。あとは利得を求めないとか賄賂ですね、つまり打算的になって人間関係の方を求めていくというこの計算ですね、これをしないと。あとは次に耳を閉じて目を閉じて、これやってしまいますね。映画であるとかテレビであるとか、自分は参加しないんですけれども、やっぱりバイオレンスがなきゃ、ね、ちょっとこうね、エッチなシーンもあってもいいんじゃない、ね、ロマンスを求めて、ね、やっちゃいますよね。でもそれももうやだ、ね、そういう人が生きながら長らえるんだよということであります。で次に今度また神様の御国の、この幻があります。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。素晴らしいですね。早く神様の国に入りたいと私は願います。イエス様の麗しさが明確にはっきりと現れてます。イエス様見たいと皆さん願いませんか。今はおぼろげなんですけれども、完全なものが来た時は顔と顔を見るようになるんだと第一コリントに書いてあります。イエス様の麗しさをはっきりと見、そして遠くに広がっている。今イスラエル小さいですよ、ね、四国九州ぐらいの面積ですが、遠くに広がっている。神様の支配が国がもう行き渡っている。その知識が海のように広がっていると、イザヤ書の他のところには書いてありますけれども、そのようになっていく。そしてあなたの心は恐ろしかったことども思い起こす。数えたものはどこへ行ったのか、測ったものはどこへ行ったのか、櫓を数えたものはどこへ行ったのか。あなたはもう横柄な民を見ない。この民の言葉は分かりにくく、その舌はどもってわけが分からない。これはアッシリアのことを言ってます。またはそういう横暴な民が支配が終わったということ、もう完全な正義と平和が打ち立てられているということですね。まあちょっと記憶としてはあるんですけれども、もう過ぎ去ったものだということを今ここで認識しているわけですね。そして20節、私たちの祝祭の都シオンを見よ、あなたの目は安らかな住まい、取り去られることのない天幕エルサレムを見る。その鉄の杭は常しえに抜かれず、その綱は一つも切られない。素晴らしいですね。私たちは神様の国で何を期待するか、気難しいイエス様の顔ではないんですね。笑っておられるイエス様の顔ですよ。喜んでおられるイエス様の顔ですよ。そして祝祭があるんです。祭りがあるんです。パーティーがあるんです。そして安らかな住まい、しかも常しえに抜かれない天幕だと、つまりもう本当に安全なんだよということです。私たちの戦いは信仰の戦いですね。実体の戦いではないんです。私たちが信じるのはやめたからといってですね、天国がなくなるわけではありません。神様の国がなくなるわけではありません。これを信じきることができるかどうかの戦いです。夢のように見えるじゃないですか、今これ読んで。でも約束は決して、抜かれない、綱も一つも切られないという約束なんですよ。で次に、しかもそこには威厳のある主が私たちと共におられる。そこには多くの川があり、広々とした川がある。牢を漕ぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らない。エゼキエル書にもありますし、ゼカリア書にもありますが、神殿から水が出て、そして東には視界の方へ、そして、西には地中海の方に流れるということが書いてありますけれども、水が出てくる、これは霊的な意味もあるし、御霊の水ですね。そしてまた物理的にも水が流れている。でそこに船が通らないと、これ軍艦の話ですね。軍艦、通ってこないよと、平和だということです。で次に、誠に主は私たちを裁く方、主は私たちの立法者、 主は私たちの主を、この方が私たちを救われる。今どういう政治制度を皆さん支持するでしょうか。絶対君主制でしょうか、民主主義でしょうか。私民主主義ですね、そうじゃないっていう人いらっしゃるでしょうかね、日本の中で、いらっしゃいますでしょうか。天皇が全部 やるように願ってるでしょうか。終わりましたね、その時代はね、終わりました、ね、三権分立があるわけです。三権分立ですね、行政司法、そして立法ですね。でそれが互いに監視する機能を果たすことによって、悪が、誰かが権力を悪用していくのを抑えるシステムですね。 なくするというシステムではなくて抑えるシステムです。これはイエス様が戻って来られる前には神様が与えてくださっている一つのシステムとして素晴らしいものでしょう。特に神を第一としていくときに、真の神を第一としていくときですね、これは必要でしょう。でもそれは悪があるからいいシステムであって、悪がなくなった、そして悪が何一つもない方が支配したら、そんなシステム必要ないわけです。民主主義はなくなります。教会民主主義じゃないんですよ皆さん、ね、民主主義じゃあっちゃいけません。絶対君主制でなければいけません。誰ですか？王はイエス様です。キリストが頭であり、私たちは体ですね、一部です、体です。絶対君主制でなければいけません。でここでですね、裁く方、司法ですね、司法の話をしています。私たち誰から裁かれなければいけないか、イエス様から裁かれる、主によって裁いていただかなければいけない。自分を裁く者は裁かれることはありませんと第一コリントに書いてあります。 主の御言葉に照らし合わせて自分を正直に見つめていくということが必要ですね。自分をごまかしてはいけないわけです。そして私たち、主は私たちの立法者、自分のこれがいいと思っている決まり、これでやってきたんだ、これでやって、こうやって自分の考えがあって、それではなくて主が決めておられること、これを求めていかなければいけない。そして主は私たちの方、全ての事柄において神様の主権を認めるということです。行政者はイエス様です。私たちの、つまり自分の日常生活の全てを取り行っておられるのはイエス様です。不都合なことも含めてですね、イエス様なんですね。そして23節、あなたの帆の綱は解け、帆柱のもといは結びつけることができず、帆は張ることもできない。その時おびただしい分取り物や獲物は分けられ、足内さえも獲物をかすめ奪う。わかりますか？これはですね、ユダヤ人にとっては、この当時のイスラエル人たちにとってはですね、祝福ですね。アッシリアによってですね、この圧迫を受けていたわけなんですけれども、今それが分取り物としてですね、で帆を張ることもできないと、いっぱいになっちゃって、ちょうどペテロがこのイエス様がこの、ね、網を下ろしなさいって言って、それで大量になって、もう船が沈みそうになった、それと似たような話がここに書いてあるわけですね。でそこに住む者は誰でも私は病気だと言われず、そこに住む者の罪は許される、民の罪は許される。素晴らしいです。病気はないです。病気ってどっからもたらされましたか？罪ですね。より罪からです。アダムが罪を犯した時からこの病気があります。でも罪が取り除かれてからは病気はなくなります。そして罪が許されるですね。ということで神の国の、支配についてですね、神様の支配について、イエス様の支配について見ていくことができました。で、このイザヤ書の前半部分のクライマックスを次回読みます。続けてこの神様が敵に対し戦ってくださるという予言があり、そして再び神の国のその祝福ですね、祝福、祝福の予言があって、この終わりますね、前半部分が。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。また 神の国とその義を求めなさいというイエス様のこの言われよ言わんとしておられることについてはっきりと理解できたことを感謝いたします。主よ、私たちにとってあなたが裁き主であられ、立法者であられ、そして王であられます。このことをしっかりと見つめて私たち一日一日を歩んでいくことができますように、憐れんでください。あなたが朝ごとに腕となってください。苦しみの時にどうぞ救ってください。この祈りを私たち毎日捧げていきたいと願います。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。